コロナ禍も思いを超えて小康状態になり、今朝も私たちの健康と信仰が守られて、ご一緒に礼拝を捧げることもできることを感謝いたします。今私たち本庄教会は聖書日課としてローマの信徒への手紙を毎日読んでおられると思います。今日読んでいただいた聖書の箇所は11月5日金曜日の聖書日課の箇所であります。ここは神様の恵みのもとに生きるとはどういうことかが分かりやすく知らされています。今日実は道を求めて初めてこの礼拝に来られる方がおられるので、少し基本的なことをお話ししたいと思います。大抵のキリスト教会というと、今私が掲げているこの十字架が建物の屋根の一番高いところに立っています。本庄教会のように鐘楼があって、その上に十字架が立っているところもあります。また建物の正面の壁面に十字架がついているところもあります。私たちは、人間は誰でも自分はこの世の生活が終わって死んだらどこへ行くんだろうかと考えることがあるんではないでしょうか。特に年を取るとそのことが切実な問題になってくるんではないかと思います。キリスト教の答えは、この十字架の出来事を自分のためであると信じる者は永遠の命を約束されています。永遠の命っていうのは神様の御国に共に生きるということであります。そこでまず十字架の出来事とは何かについて少しお話をしたいと思います。聖書でいう神様とは、天地万物を作り、私たち人間の命を祝福して作られた方であるということが、この聖書の最初に書いてあります。この神様は、天地万物のただお一人の神様で、私の他にどんなものも神としてはならない。と命じておられます。この同じ神様を信じる者はユダヤ教である、それからイスラム教である、キリスト教であるわけです。でイスラム教はアッラーの神と呼んでいますが、この旧約聖書によるとイスラム教を信じるアラブ人たちのはアブラハムの子供イシマエルの子孫なんです。またユダヤ教はアブラハムの子供イサクの子孫、イスラエルの人々です。そのイスラエルの人からイエス・キリストが生まれてきたのであります。この三つの宗教は同じ唯一の神様を信じております。イスラム教もユダヤ教もキリスト教もアブラハムを信仰の父として、アブラハムに示された神様を信じております。このことがこの唯一の神ということですね。聖書には次にこの教会来るとよく罪だ罪だと言いますが、人間の罪だってこと、罪について少し話します。聖書には神様が人間を祝福して作り、神様と霊的に交流のできる神の形として作られたと書いてあります。しかしこの神様と交流のできる 人間が神様に背いてしまったことが書かれています。それを人間の罪の源、原罪と言っています。そのところを少し見てみたいと思います。旧約聖書の一番最初の創世記2章っていうところがあります。2章から3章にかけてそのことが書いてあります。2章っていうのは2ページから3、聖書の2ページから3ページに2章がありますが、その3ページ目のところの16節、上の段の真ん中ほどにこういうことが書いてあります。主なる神は人に命じて言われた。園のすべての木から取って食べなさい。ただし善悪の知識の木からは決して食べてはならない。食べると必ず死んでしまう、と言われています。そしてこの三章の方の方へ行くと、こういう具合に書いてあります。三章の一節。主なる神が作られた野の生き物のうちで、最も賢いのは蛇であった。蛇は女に言った。園のどの木からも食べてはいけない、などと神は言われたのか。二章の方では、主なる神様が、この、すべての木から取って食べなさいと、食べていいよって言われてるんです。ただ善悪の木からは決して食べてはならない。それを食べると必ず死ぬよと言われてるんです。ところがこの蛇はですね、どの木からも食べてはいけない。などと言われたのかと、全部が禁止されているように、全面否定的に問いかけているわけなんですね。すると女は蛇に答えました。私たちは園の木の果実を食べてもよいのです。でも園の中央に生えている果実だけは食べてはいけない。触れてもいけない。死んではいけないから、と神様はおっしゃいました。まあ、完全に忠実じゃなくて、触れてもいけないと神様おっしゃってないんです。で、死んではいけないからってことは、必ず死んでしまうからとおっしゃってるんです。だけどまあ、大体この女は神様のおっしゃったことを答えています。すると、蛇は女に、決して死ぬことはない。それを食べると目が開け、神のように善悪を知るものとなることを、神はご存知なのだと言いました。神様が必ず死んでしまうと言われたのに対して蛇は決して死なないよとまた反対のことを言ってこの女に語りかけるわけなんですね。それを食べると目が開けて神のように善悪を知るものとなることを神はご存知なのだ。そう言われて女は見るとその木はいかにも美味しそうで、目を引きつけ、賢くなるようにそそのかしていた。女は実を取って食べ、一緒にいた男にも女、私たちの男、彼も食べた。とあります。神様は、善悪の知識の木から食べてはならないと言われたのは、善悪を自分で判断してはいけない。何を良しとし、何を悪とされるかを神様に直接聞くようにと願っておられたんです。ところが蛇からそれを食べると神様目が開けて神のように善悪を知るものとなると聞かされて自分も神様のように善悪を知るものとなりたいと願って取って食べてしまい、そして男にも渡してしまったので男も食べました。そこで二人の目が開けて裸であることを知り恥ずかしくなり、また神様の足音を聞いて主なる神様の顔を避けて隠れるようになってしまったのです。ここに私たち人間の罪の始まりがあります。 以来人間は神様から背を向けて自分で善悪の基準を持つようになり、自分の基準を一番にするようになってしまったのです。ここに人間の神様に対する罪の根本、原罪と言われているものがあるのです。自分の善悪の基準を絶対化し、自分中心に生きるところに、人間の様々な罪、殺人、姦淫、盗み、偽証、むさぼりなどが起きてくるのであります。神様に、これはあなたの御心にかなうことですか、それともあなたの悲しまれることですかと聞きながら、こうして判断していけばよかったんですが、もう神様に聞かないで自分で自判断の基準を持ってしまったんですね。そして自分の善悪の基準を絶対化し、そこに争いが起こり、そしてまた殺人が起こり、むさぼりが起こってきます。これが罪の出発点だったと聖書は言うんです。神様は人間の世界を正しく治めるためにアブラハムを選びました。その子孫のイスラエル人、モーセを指導者として律法、掟を与えて正しくその人間を治めようとしました。しかしイスラエルの人々は他の国々の偶像の神を拝んで神様に背いてしまい、私のほか何者も神としてはならないと言われてたのに、他の国々の偶像の神々を信じてしまったんです。そして彼らはアッシリアやバビロンという大国に滅ぼされて捕虜となる裁きを受けました。この律法には神様に背いて犯した罪を許してもらうために、自分の身代わりの身代わりとして動物の命、子牛や子羊などの命を神殿に捧げるようにと決められております。これを贖いというのです。自分の身代わりの命を捧げて、そしてその代わりに自分の罪を許してもらう、この贖いがあるということを聖書は記しているんです。イスラエルの人々は掟に背いて神様を罪を犯すたびに身代わりの動物を神殿にこの捧げていたのであります。これがこの罪の始まりであり、その罪を処理するためにどうしたらいいかということを今話しました。そこで、今日これから今日読んでいただいたローマの信徒への手紙に入っていきます。でローマの信徒への手紙の、今日読んでいただいたもう少し前の3章の、新約聖書276ページです。新約聖書276ページです。ちょっと教えてあげてください。ずっと新約聖書276ページ下の段の276ページ下の段の方に、正しいものは一人もいないって込み出しがありますね。そこなんです。ではどうなのか、私たちには優れた点があるんでしょうか。全くありません。常にしてきたようにユダヤ人もギリシャ人も皆罪のもとにあるのです。次のように書いてある通りです。正しい者はいない、一人もいない、悟る者もなく神を探し求める者もいない、皆迷い 誰も彼も役に立たないものとなった。善を行う者はいない。ただの一人もいない。彼らの喉は開いた墓のようである。彼らは舌で人を欺く。その唇にはマムシの毒がある。口は呪いと苦味で満ち、足は血を流すのに早く。その道には破壊と悲惨がある。彼らは平和の道を知らない。彼らの目には神への恐れがない。誠の神様を恐れる、それ目がない。誰一人として誠の神様を求めないし、また探し求める者もいなく、探しいるのは一人もいないとこに訴えられています。そして次19節いくと、さて私たちが知っているように、すべて立法の言うところには、立法のもとにいる人々に向けられています。それはすべての人の口が塞がれて、全世界が神の裁きに服するようになるためなんです。次です。なぜなら、立法を実行することによっては、まあ、誰一人、神の前で、義とされないからです。立法によって罪の自覚しか生じない。この旧約聖書を通して与えられた立法を守れば守ろうとすればするほど守りえないその罪深い自分というものを見出しがないというんです。というところで次です。21節、今や立法とは関係なく立法と預言者によって立証され神の義が示された。もはやですね、立法を行うか守るか守らないかと関係なく、聖書に明かしされて神の義が示された。22節、すなわちイエス・キリストを信じることにより、信じる者すべてに与えられる神の義です。そこには何の差別もありません。人は皆罪を犯して神の栄光を受けられなくなっていますが、ただキリストイエスによる贖いの技を通して神の恵みにより無償で義とされるのです。このキリストイエスの贖いということが言われています。先ほど申しましたように、罪を犯した人々が自分の罪の許しのために動物の犠牲を捧げたように、神様は人間のすべての罪を許すために罪人に代わって御子イエス様を身代わりの犠牲の命としてこの十字架におかけになったんです。私たちは普通こういう十字架しか見ません。でもカトリック行くとこういう十字架なんです。イエス様が十字架形にはっきりとつけられて、こういう像を刻んだ十字架が、まあ、カトリックの一般に掲げられているこの像の十字架なんですね。イエス様はこのようにして十字架の上に貼り付けになって、父よ彼らをお許しください、自分で何をしているのか知らないのですと祈りつつ、私たちの罪の許しのために命を捧げられたのです。このことがイエス・キリストの贖いの出来事なんです。このイエス様が十字架の上で祈られつつ命を捧げられた出来事は、他ならない神様に背いてきた自分の罪のためであると信じる者が救われて、そして神様の前に義とされるのです。永遠の命、神様の御国に入ることができるのです。イエス様は私たち人間に神様の愛と御心を知らせ、罪人たちを救うためにクリスマスにお生まれになったのです。 このようにイエス・キリストの十字架の贖いの出来事が理解できると、今日のローマの信徒への手紙6章の言葉が素直に聞けるようになるんではないでしょうか。今日のローマの6章のところを開いてみてください。一節、ではどういうことになるのか。恵みを増すようにと罪の中に留まるべきだろうか。決してそうではない。罪に対して死んだ私たちがどうしてなお罪の中に生きることができるでしょう。三節、それともあなた方は知らないのですか。キリストイエスに結ばれるために洗礼を受けた私たちが皆、またその死に預かるために洗礼を受けたこと。洗礼っていうのは、水の中に自分をこの沈ませる出来事なんです。そして水の中に沈んだそれまでの罪の自分が死んでしまう。そして水の中から上がることによって新しい自分に生きるということが、この洗礼の持つ意味であります。4節、私たちは洗礼によってキリストと共に葬られ、その死に預かるものとなりました。それはキリストが御父の栄光によって死者の中から復活させられたように、私たちも新しい命に生きるためなのです。十字架につけられたキリストは墓に葬られ、しかし三日目に墓から神様が復活させられたように、私たちもキリストの復活の新しい命に生きるものとなるというんです。五節、もし私たちがキリストと一体となってその死の姿にあやかるならば、その復活の姿にもあやかれるでしょう。六節、私たちの古い自分がキリストと共に十字架につけられたのは、罪に支配された体が滅ぼされ、もはや罪の奴隷にならないためであると知っています。神様を信じないで自分を絶対化して生きるものは、それは罪の力に支配され滅ぼされ、まさに罪の奴隷となっているんだ。しかし古い自分がキリストと共に十字架につけられて死んでしまえば、もはやその罪の奴隷にならないんである。死んだ者は罪から解放されています。8節、私たちはキリストと共に死んだのなら、キリストと共に生きることにもなると信じます。言い換えると、キリストの十字架のと共に私たちの罪人が死んだのなら、キリストの復活と共に私たちも復活の命に新しく生きることができる。これが洗礼を受けてキリストにつながるということなんですね。そして9節、死者の中から復活させられたキリストはもはや死ぬことがないと知っています。死はもはやキリストを支配しません。10節、キリストが死なれたのはただ一度罪に対して死なれたのであり、生きておられるのは罪に対して生きておられ、神に対して生きておられるんです。イエス・キリストは罪を犯されたから死んだのではないんですね。私たち全人類の罪のために身代わりの犠牲の命として、あの十字架の上に捧げて死なれたんです。しかし今復活して生きておられるのは神に対して生きておられるんだ。 十節、このようにあなた方自身が罪に対して死んでるが、キリストイエスに結ばれて神に対して生きているのだと考えなさい。私たちは時々本当に自分は救われてんだろうか、確信がなくなる時があります。でも私たちは洗礼を受けた、そのことによってキリストにつながる、キリストにつながるというのは、そして礼拝につながる、そして聖書の言葉につながって生きている。それは神様に対して共に今生きているんだと、そう考えなさいということを、これはとても大事な言葉だと思います。お前が救われた証拠はどこにあるか、よく言われることがあります。でも私は、はい、あります。こんな私が今こうして一緒に神様を礼拝しに来ています。そして一緒に神様の御言葉を読んで聞いています。これが神様と共に生きることなんです。だから今ここにいらっしゃる、今日初めて礼拝にいらっしゃったあなたも、神様と共に今生きているんです。そういう仲間がこんなにたくさんいらっしゃるんです。でこの仲間たちと一緒に礼拝をし、聖書の御言葉を聞きつつ歩むと、本当に神様がこの私を生かしてくださってんだなということが、だんだんだんだん深く深く味わうことができるようになると思います。したがってあなたの死ぬべき体を罪に支配させ、体の欲望に従うことはあってはなりません。13節、またあなた方の御体を不義のための道具として罪に任せてはなりません。かえって自分自身を死者の中から生き返ったものとして神に捧げ、また御体を義のための道具として神に捧げ。14節、最後、なぜなら罪はもはやあなたを支配することはないからです。あなたは立法の掟のもとではなく、キリストを通して与えられた恵みのもとにいるのです。これがこの礼拝の中に集まっている私たちが、毎週毎週こういう私たちにくださる恵みを、そして確認していくことなんです。どうぞしばらく礼拝続けてみてください。今日少し分かったことがもう少しってだんだん分かってきて、またこの信じている人たちと交わるとね、どんなにか慰めと力がね、与えられるか分かってくると思います。お祈りします。親なる神様、今日一人の兄弟が初めてこの本庄教会に神様を求めていらっしゃいました。また他にあなたの道を求めている方たちもおられます。また私たちすでに信仰を与えられたものとしても、毎週毎週ここに来てあなたの恵みを確認させていただいております。どうぞイエス・キリストを通して与えられるこの恵みを、この一週間大切に覚えながら励んでいくことができますように、聖霊なる神様の導きを与えください。感謝と願いを主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。